はい、今日はですね 1-6 計画の最高峰は経営方針っていうところを説明してみたいと思います。まあ、この頃はですね、方針書なんていう言い方は市倉先生してないんで、まあ、経営方針ですね。まあ、当然経営方針があってそれを文書化するっていうことが重要だっていうことは言ってますので、その経営方針っていう理解でいいと思うんですね。で、経営方針っていうのはここに今定義がしてあります。何回も言ってますけど、市倉先生はですね、定義をして、その定義がすごく重要だと。なぜかというと、経営方針といってもですよ、人によって解釈が違ってくる場合があるわけですね。なのできちっと定義をしているというところが、まあ、特徴だというふうにして理解してもらえばいいと思うんですね。経営方針は経営者が自分の会社をこうしたい、こうするという意思の表現ですね。会社の将来を決める最高の計画であると。で、経営方針のないところに経営活動はありえないと。どこに行くかを決めずに馬車を走らせることは意味がないのである。まあ、馬車を会社って例えてるわけですね。経営方針なくして会社を経営することはできないのだと。だけど、まあ、正直ですね、まあ、市倉先生がですよ、この経営方針、経営計画書っていうところのですね、まあ、講座で言い始めたのはですね、おそらく合理化協会の講座が昭和48年の2月から始まってますから、40年代の終わり、50年代ずっとですね、やって、まあ、平成ですね、亡くなるまでそれを指導してました。じゃあですね、今の中小企業、大企業に関してですよ、この経営計画書がですね、一般化してますかってことなんですよ。ほとんどまだ知られてないと。いうことになりますよね。で、まあ、じゃあ中小企業はどうかということなんですけども、まああれですよね、税理士のです、会計士のですね、小里先生が、まあ、経営計画書っていうのをですね、こういうふうに作るんだということで、まあお客様に指導し、同業者のですね、税理士の先生方に経営計画書をですね、お客様に指導しなきゃいけないんだという形でですね、まあ、ずっと言ってきてるので、まだ中小企業にある程度広がってるかもしれませんけども、そう言ってもですね、なかなか広がってないというのが、まあ、実際の現状なんですよね。で、経営方針そっちのけで近代的管理技術や、手法の導入に、まあ、浮き身をやつしている会社がいかに多いことかというふうに書かれています。で、市倉先生はですね、結構この浮き身をやつしているっていう言葉がですね、結構いろんなところに出てきます。まあ、すごくこの言葉が好きだったのかどうかちょっとわかんないですけど、じゃあ浮き身をやつすっていうのはですね、今あまり一般的には使われてないと思うんですよね。で、これをネットで見るとですね、身が痩せ干せる方で一つのことに熱中することとかですね、あまり価値のない非生産的なことに夢中になることですね。まあ、近代的管理技術が手法の導入っていうのは内部管理だって市倉先生言ってますね。だからそういう、まああんまり価値のない、やってもしょうがないようなことに、まあ、夢中になってる会社がいかに多いことかっていうのを言ってますね。で、その次にですね、これデミング賞をもらって倒産。かっこ田辺翔一って書いてます。じゃあこのデミング賞ってまた何かっていう話なんですけども、まあその内部管理手法っていうのがですね、戦後日本にこう入ってくるわけですね。で、このデミング博士っていう人がですね、に基づくその、なんていうのかな、デミング賞っていうのがありまして、それがおそらくですね、ちょっと何年かっていうのははっきり忘れたんですけども、日本にこう入ってきてですね、その、まあ、今でいうとこの日本経品質賞みたいなもんですよね。内部的にすごいという話をこう、やるわけですよね。こういうふうにできてますとかですね。ただ、それをやったから、じゃあ会社がすごく業績が良くなりますかってことなんですよ。市倉先生が言ってますよね。事業活動の本質は市場活動であると。で、社長は市場に行って、 お客様の要求を見つけてきて、それによって会社を変わっていかなきゃいけないんだってことを言ってるわけですよね。いや、市場が全てなわけですよ。そうすると今のこのデミング賞とか日本経品質とか悪いってわけじゃないですよ。当然それがきっちり市場活動ができていて中身を良くするというのはそれは当然そうなんですよ。ただそうではなくて、市場活動をですね、ちゃんとやらないのに内部だ内部だっていう会社が多いわけですよ。それがマネジメントっていうものだっていうふうに言ってるわけですよね。で、それをやると会社は結局売り上げがなければ潰れるわけですよね。じゃあ今回のコロナ恐慌が来ましたと。うちは内部管理バッチリできてますって言ったって、売り上げがドーンと落ちればですよ。どうしたってキャッシュ持ってなければ潰れるわけじゃないですか。そういう話を、まあ、ここでいる、してるわけですね。で、このデミング賞をもらって倒産って田辺正一さんって書いてますので、私もですね、田辺正一さんの本というのはもうかなり持ってますので、まあ調べました。そしてある本にはやっぱりですね、このことが書かれています。詳しく書かれていませんが、まあ、田辺先生にですね、興味がある方は、まあ、田辺先生のですね、どの本にこのデミング賞をもらって倒産っていうのが書いてあるのかっていうのもですね、まあまあ探すと面白いのかなと、まあその程度ですね。で、その続きですね。うちの会社はオンリーだからといって一宿一般の恩義に報いることだけでいいのだろうかと。今まで何とかやってきたのだからといって明日も定めぬ、これがすごいですね、旅芸人的経営をしているのではいけないと。要はですね、方針のない旅芸人的経営は危険だっていうことで市倉先生は言ってます。だからちゃんとこう方向性を 見えないでですね、ただこう動かしているだけの会社っていうのは旅芸人的経営なんだと。あとオンリーですね、うちの会社はオンリーだからと言ってっていうのですね。このオンリーっていうのは何かってことなんですけど、これ、ゴリカ協会の本の中にはですね、もっと詳しく書いてあるんですが、市倉先生はですね、まあ、例えばですよ、下請け会社が元請け会社の仕事 100% やってる場合っていうのはですね、確かに、いい時はいいんですね。ただ元請けの会社がダメになった時に下請けそのまま潰れますわね。で、そういうのオンリーさんって言ってたんです。オンリーさん。なので、それもですね、講義の中ではやっぱり言ってたみたいで、基本的にはですよ、まあ、下請け会社から見た場合に、自分の会社の売上のですね、30% 以上はですね、一社独占にしちゃいけないんだと。そうするとサザンが9じゃないですか。そうすると3割3割3割とかですね。要は分散しないとダメだっていうことなんですよ。だ例えばですよ、飲食店が、その、飲食店をコンサルやってる人だとした場合ですよ。今回かなり飲食店がダメになるわけじゃないですか。そうすると、まあいいとこはいいからってことはありますけど、そのコンサルやってた人は飲食店が今回ダメなら、相当やっぱ厳しいわけですよね。で、そういうことで、まあ、市倉先生はですね、倒産しないっていうのを前提にコンサルしてましたので、やっぱりその 30% 以上になっちゃダメなんだというふうにしてですね、合理化協会の本に、まあ、オンリーの危険ということで書いてますので、そこら辺はですね、今、現在ですね、そのような、まあ、会社さんはですね、すぐにっていうのは難しいですけども、まあ、オンリーは危険なんだということを、やっぱり意識してもらいたいと思うんですね。で、決定の優秀な非効率的会社は、決定のまずい非効率会社よりも優秀であるトラッカー。まあ、これはその通りだと思いますね。あとですね、経営は環境に順応することによって生きられるものではないと。環境を自らの力で変革することによってのみ、存続できるのだと。これを行うことができるのは経営者の意思ですね。意思がないとできないんだよと。いや、志ですね。で、この意思、志を明文化したものが経営方針なのであると。まあ、ここで言う、明文化したのところまで市倉先生は経営方針っていう言い方をしてますね。 まあ、後に刑法審書っていう言い方をしてますけど。明文化してないものは刑法審ではないと。経営者だけの考えにしか過ぎないんだと。だから文章にしろよと。いうことで、刑法審書っていう考え方を出してくるわけですね。優秀な会社とボロ会社の根本的な違いは、資本でもなければ設備でもない、技術でもないと。それは、経営方針の有無と優劣なのだと。いや、経営方針があるのかないのかというのが、先ほど言った、旅芸人的経営をしているのかしてないのかっていうのは、経営方針があるのかないのかっていうことになるんだよと。で、この経営方針を打ち出すものは、経営者自身であって他の誰でもないと。社長自らなんですよと。で、そこに書いてますね。いい連帯とか悪い連帯はない。あるのはいい連帯長か悪い連帯長だけである。ナポレオン。ってこう書いてます。で、これがですね、今、市倉先生の市倉語録にこう変更になっていくんですけども、サブテキストとしてですね、市倉定の経営心得ってあると思いますが、この、最高責任者としてのあり方っていうのが第2章。まあ2章って言っていいと思うんですけど、その一番最初見てもらいたいんですよね。2の1、正しい姿勢。ここにですね、いい会社とか悪い会社とかはないと。あるのはいい社長と悪い社長だと。先ほどナポレオンの言葉ですよ。いい連帯長か悪い連帯長。このナポレオンの言葉をですね、市倉先生は会社に置き換えたわけですね。で、いい社長と悪い社長しかないと。いい会社とか、悪い会社はないんだと。なので、社長の姿勢が全てなんだってことにつながるんですよ。で、ここの解説にも書いてると思うんですけど、事業経営の最高責任者である社長は、まず何を置いても正しい姿勢を持たなければいけないんだと。一つは最高責任者としてのあり方であり、もう一つはお客様に対する態度であると。お客様の要求を満たすこそ事業経営の根幹を成す会社のあり方であり、最高責任者である社長の基本姿勢でなければならないって解説が書いてあるわけですよね。はい。まあ、これも知っといてくださいね。で、世に経営書と呼ばれるものが山のようにあると。まあ、これは今でもですね。この昭和40年当時でもそうですけど、今なんかもっとあるわけですよね。そこに盛られているものが経営学であるというのであろうと。しかし、それらのものの大部分は内部管理の技法であって、経営書ではなく管理技術書なのであると。で、この次がですね、まあ、市倉先生はどういう意味で書いたんだろうっていうのがですね、よくわからないんですけども、本書自身も経営書ではなく管理書なのだって書いてますね。市倉先生は、要はマネジメント、今出てる、昭和40年出てるマネジメントの本に対してですね、反逆の書だっていうことで、マネジメントへの挑戦を書いたんですけども、ここのところでですね、本書自身も、そうは言っても経営書じゃないんですよと、管理書なんだってこう書いてるんですね。一般に経営を論じているものはある。けれども、そのほとんどは関連的な経営論、組織論、技術論などであって、ダイナミックな経営方針についてはあまり触れてないと。で、我が国の経営方針の重大さを終始叫び続けている人、先ほどのデミング賞で会社は倒産って言った田辺正一先生がいると。同志の高い見識と豊富な実践の経験からほとばし出るダイナミックな経営方針論は経営学の核心をつくものであると筆者は固く信じていると。我々は経営方針についてその重要性の認識を最も深め、関心を高める必要があるのだってこう書いてるわけでしょ。で、ここの本書自身も経営書ではなく管理書なのだって、こう、市倉先生がですね、なんでここに書いたのかなっていうことなんですけども、まあ、正直ですね、市倉先生に聞いてみないとわからないんですけども、単純にですね、このマネジメントへの挑戦の第1章から第9章までですね、こうパッと見たときにですね、じゃあどれがですよ、内部管理なのかなっていうところを見たときにですね、まあ、細かく言うと第何章がそうだとかそうじゃないとかっていうのは僕も正直よくわかりません。ただ第9章にですね、労務管理の基礎は賃金ってあって、これラッカープランのことがですね、9の1から9の7まで述べられています。で、ほとんどですね、この解説を聞いてる人たちはですね、ラッカープランっていうのは、まあ、ほとんど知られてないのかなと、まあ、思うんですね。 で、私がラッカープランを知ったのはですね、もう20年以上に前になりまして、ラッカーの本っていうのはですね、それなりに持ってはいます。で、まあ、この9章の時にですね、ラッカープランのですね、基本的な考え方っていうのを説明しようと思いますので、今は説明しませんが、市倉先生がですね、自分の本もですね、管理書なのだと言ってるのはですね、おそらく第9章の労務管理の部分をですね、なぜここにラッカープランを入れたのかはちょっと正直よくわかりませんが、市倉先生のですね、本ですね、書かれてる本の中でですね、ラッカープランが出てるのっていうのはマネジメントへの挑戦のこの第9章だけなんですよ。その後はですね、一つも出てこないんです。で、市倉先生のですね、まあ、映像音声聞かれた方があると思いますが、その中にもラッカープランって一つも出てきません。だから、ご理科協会の話の中でもですね、ラッカープランの話をしたことがあったのかないかっていうのも私は正直わからないんですが、まあ、おそらくこのラッカープランっていうのは単純にこの管理ですからね。ってことはこの管理が入っている段階で、まあ、市倉先生はですね、自分のこのマネジメントへの挑戦も、厳密に言うと管理書なんだっていう言い方をしたのかもわかんないですね。そこら辺がちょっと正直わかりませんが、まあ、ちょっとでパッと読むと、これ反撃の書なのになんでこのですね、管理書なんだって書いてるのかと、間違ってるんじゃないかって思うかもわかんないんですよ。で、そこら辺はですね、もう正直確認のしようがありませんが、じゃあ管理書だっていうふうにして理解した場合には、なぜ管理書って言ったのかというと、まあ、簡単に言うと第9章の落下、労務管理って書いてますね。なので、管理書だと言ったのよ、なのではないかと、まあ一応私はそのように理解していますが、定かではありません。